エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
先日統一地方選の前半戦が終わりまして、
うん、
ですがあなたご存知ですか？
うん、
千葉県市川市の市議選挙で、
うん、
プリティ長島が当選していたこと。
プリティの方
プリティの方ですね。
はい、あの、そうなの。
いつの間にか64歳になられておりまして。
そうかそうか。いやー、でもいや、出馬してたの。
そうですね。もう全然見た目長島じゃなくなってますけども。
メイクをしないとそうでもないからね、多分。
セロハンテープとか貼らないとね。うん、
え、名前は何で出たんですか？
プリティ長島ですよ。
それまずいでしょ。人の名前使ってんじゃんっていう。
ねえ、なんかその芸名で選挙出てもいいみたいな風潮ですよね。
佐藤 B 作みたいなもんですかね。
あ、
そうですね。まあ、あそこまで定着すれば、ふざけたこともいいことになりますけど。
むしろ本名は知らないですからね。
そうなんだよね。
うん、
へえ、プリティさんが当選。
まあ、そんな、
うん、
騒がしい昨今でございますけれども、最近どうですか？
それってなんかさ、モノマネ芸人集めて、モノマネ神道みたいな感じで、こう、組織するってどうですか？みんなそっくりさんなんだ。
そうね。当主はコロッケでね。
う
ん、
そう。
うん。
その時その時によってこのモノマネが変わるから。
変わる。
ちょっと飽きられなくていいみたいな。
そうね。バリエーションがありますもんね。
うん。
もちろんミニミニ長渕とかもいますから。
そうそうそうそう。はい、あ、面白くなってきましたね、政治もね。
そうですね。ちょっと親しみが生まれるかもしれませんね。
はい。ですね、ちょっと気づいたんですけど、うん、まあ私も長年日本人をやってるんですけど、
そうですね。
知らない日本語、知らないというか、な、この日本語どうなんだっていうのが結構あるなと思っています。で、そのうちの一個がね、いや、普通に使っちゃって、言ってるとか、聞いて、まあ、理解はしてるんだけど、
うん、
納得がいかないものがあって、このうどんは、
うん、
すごいシコシコして美味しいですね、とかって言うじゃないですか。
そうですね。
シコシコはさ、と、
うん、
何を、どこを表現してシコシコなんだろうって、
あ、
今まで、まあ、考えたことなかったっていうか、多分、もうそういうもんだと思っちゃってたんですけど、
はい、
一応その、歯応えがあるとかそういうことだと思うんですけどね。
そうですね。擬態語ですよね。
擬音語じゃないよね。
落としないですよね。
だから、さ、うどん屋がさ、もうみんなシコシコシコシコ音がしてたらもう、かなりわいせつな、こう、うどん屋になっちゃいますよね。
そこはね、ツルツルでお願いしたいですね。
もうそこら中でシコシコやってますみたいな感じになっちゃうと、大変なうどん屋になっちゃいますから、まあ、ぶっかけもありますし。ちょっとうどん屋にはね、ちょっと危ない要素がいっぱい含まれてるんですよね。
オープニングから最悪ですよね。うん。
でも、いや、そういう危険をはらんでますよ、日本語はね。
まあまあまあ、まあ
うん。で、いや、擬態語って言ってもさ、シコシコなのかって思わない？
ああ。
擬態語って一応まあまあまあ、ザーザーフルは擬態語じゃないか、擬声語か。
擬音ですね。はい、はい。
まあ擬態語だから何でもいいのか、そういう意味では。
まあ、こそこそ頑張るみたいな。
ああ、
感じですかね。
それもちょっと音っぽいじゃん、こそこそは。ちょっとだけ。
まあ、
カサカサに近いというか。
はいはい。
シコシコはないよ、やっぱり。
それだから片方に寄りすぎです
って。いや、だから、音の方ですでに使われてるじゃないですか。
ね、たまたまですよ、それは。
いや、それ、あ、
だってほら、うん、ゴロゴロするとかもそうですよ、多分。
ああ、そうか。まあ、不自然でも、ゴロゴロは、だから、
いや、キラキラ光るとか？
もう一方がね、
うん、
あまりに、こう、力を持っちゃったわけですよ、シコシコの場合は。
そうですね。まあ、普遍的な事実としてね。
その時点でも諦めるべきですよ、その、擬態語としては。
ああ、そうか。引退すべきだった。
音には負けるから、やっぱりさ。
はいはいはい。
と思うんだけど、未だに、 まあ普通にはあんま使ってないのかな。なんかテレビとかさ、そういう食レポとかそういうのであえて使ってるんですかね。
ああ。
普通の人がさ、うどん食べて、すごい、あ、言ってるか。
最近ですよね、でもね。
え、そうなの？
あんまりそんなに昔から言ってた記憶はないですよね。
江戸時代とかからもうシコシコ言ってんのかと思ってます。
いやいやいや、うどんの方はね。
うん。うん、あ、じゃあどっかで、こう、優位が変わっちゃったんだ。
そうでしょうね。
ああ。
どっかで うどんよりも G 行為の方が優位に立ったんでしょうね。
すごい歴史的な敗北ですよ。うどん界にとっては。
そうね。なんかだから、それは認めて、
うん、
なんか別のものを提案した方が本当はいいんだろうね。
そうそうそうそう。このうどんはジコジコしてますね、みたいな。なまってみるとか。
うまそうじゃないね。
シーコシコしてますね、とか。
それなんかそういうプレイかなっていう。やり方の種類かなっていう気がするのはダメですよ、やっぱり。
時間を置いてみたいになっちゃうからね。
なんだろう、真面目に言うならコシコシとかじゃないの？
それは使ってもいるよね、ちょっとね。コシコシしてますね。だからあれ、あえてシコシコだから、避ける、よろ、避ける方向で使ってんのかな？
そうだろうね。
腰
があるっていう言い方があるわけだからね。
ああ、それコシコシ。
うん。
コシコシね。
まあ、シコシコシコシコ言ってればコシコシになるじゃないですか。
だからどっから始めるかの、ね。
そうそうそうそう。
コシコシだって言い続けてたら、まあ、そうか、なっちゃう。
だなんとなく受け入れやすか、安いかなと思って。
なんかその辺は国語なんとか協会みたいなのは、苦言を呈さないんですかね。
いや、あの人たちは見守るだけですから。
うどんにこれは不適切であるみたいな。
いやいやいやいや。辞書作ったりする人たちとかっていうのは基本的に使われてるものはずっと見守るんですよ。
なるほどね、うん。変わることを祈ってるだけなんだ。
祈ってるっていうか、まあ、そういう風に使われるのかっていうのをひたすら観察するんですよね。
すごい観察者だね、それはね。
そうです。だから口出さないですよ。
だうどん屋に行って、
うん、
観察して、
うん、
正しい犠牲を拾ってきてもらったよね。
あ、そうね。
ツルズルもちょっと違うなとかさ。
それはね、吸ってる様子だもんね。
そしたらなんかチュプチュプだなみたいになっちゃったら。
いや、もう最悪もいいとこですよね。
いやいやいや、チュルチュルですね。
ツルツル。ツルツル。
ツルツルはだいぶ綺麗すぎるみたいな、そういう。
ズルズルとかあるじゃないですか。
そうそう。だから。
なんか音に忠実じゃなくたっていいじゃないですか、別に。
でも、シコシコ超えるのは結構難しいから
な。だから、歯触りと口触りは違うじゃないですか。
ああ、そうかそうかそうか。
うん。
言葉では難しいですね、みたいな結論になる。うまいでいいだろうって感じ、
ね。まとめてね。
食レポ禁止ですよね、だから。
食レポで使うの禁止ってことね。
うん。食レポ自体は禁止でいいと思ってるの。
お、そうなの。
つまり、表現するなと。
はいはい。
もうわざとらしいからみたいな。
もうその料理はその料理の味としか言えないはずだろってことですか？
だからもう表、顔だけで表現。もしくは、血圧を測っておいて、
あ、
脈拍とかがこう上がるっていう、そのもう生理的、生理現象をもってうまいことを表現してもらいたいね。
ああ。
あ、これ絶対うまいみたいな。
興奮してるぞっていうね。
そうそうそうそう。うん、ドーパミン量とかね。
君はその、何ですか？数値化したいのか、情念で訴えてほしいのか、どっちなんですか？
どっちもなんですけど、その、嘘くさいのは嫌だなと思ってね。
ああ、言葉で言い格好しようとするなと。
そうそうそうそう。
ごまかしてんじゃねえかと。
だんだんちょっともう、飽きても来てますよ、みんな。
みんな同じようなこと言うからね。
うん、だまずいとか言わないもんね、
当たり前ですからね、それは。
だから、まずいを入れた食レポを作った方がいいかもしれない、
ね。たまにはね。
うん。
うん、いや、ほら、なんか独特ですね、みたいなこと言うじゃないですか。
ああ、いや、まずいの一言が欲しいんだよ、こっちはっ
ていう。本当はそっちが欲しいわけですよね。
うん。
好きな人にはたまんないんでしょうね、みたいな。
99% 嫌いだけどね、みたいな。そういう。1% のあなたのために、みたいなことになっちゃう。
我々はその裏の意味を汲み取ってるわけじゃないですか。
そうだね。
もっとはっきり言えと。ああ、そうね。
食べ物とは思えませんみたいな。
だから食レポをするときの料理っていうのは多分作ってる途中のもの出したってうまいって言うはずなわけですよね。
ああ、それはちょっとね、
うん。失敗作でもうまいって言うわけですよ、あいつらは。
それが許せないね。
そういうことですよね。
そう。
正確じゃないわけです
よ。だからちょっとこう試しにさ、もうどう考えてもまずい料理でどう本当のことを言うかっていうのを試してもらいたいね。
そうね。 その取り繕うんじゃなくて、
そう。
いかに事実を伝えるかと。
そう。これはもう、本当にまずいけど、シコシコしてますね、みたいな。それがだけ事実なんだ、みたいな。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、シャープ、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それではニュースの方、早速行きましょうか。
はい。
4月3日、東海テレビニュース。騒音トラブルで男性を脅迫か、男を逮捕。三重県亀山市で騒音トラブルで59歳の男性を鎌や包丁で脅したとして62歳の男性が逮捕されました。男は1日午後5時ごろ、自宅近くにある不動産管理会社の事務所で鎌や包丁を持って近所の家ごとダイナマイトで爆発させてもいいんやぞなどと59歳の男性経営者を脅した疑いが持たれています、
うん、
警察によると男は会社の看板が風に煽られて音を立てていたため撤去するよう事務所を訪れてトラブルになったということです、
うん、
ダイナマイトは持っていませんでした男はこれまでにもトラブルがあり警察に相談が寄せられていて調べに対し包丁は持っていったが脅迫はしていないと容疑を否認しているということです
まあダイナマイトがね
持っててもすごいですけどね。
じゃあ、一応、確かに包丁とか釜でこれでやってやるぞって言ったら脅迫な、完全になりますけど、
はいはい。
ちょっとダイナマイトはほら、ちょっとフィクションっぽいじゃないですか。
ああ、なるほどね。
だからまあ許されるかなと思ったのかもしれない、ね。この看板を魔法で消してあげましょうかみたいなと一緒ですよ。だから
そうか、
うん。そこまでいくともう脅迫じゃないかもしれないですね。
そうだね。
うん、
うん。脅してはいないもんね、確かに。
うん。
鎌も包丁も持ってるけど、これを使うわけでもないと。
そうそうそうそう、そ
う。うん。架空のダイナマイトでね。
そうそうそう。
うん。
だから、そうなると、ちょっと、なんかこう、だから、フィクション感を持たせる、もうちょっとね、ダイナマイトはまだなんとか手に入りますからね。
そうね。
うん。
これがだから、核とかだったら違うわけですよね。
そうね。
うん。
この、なんかあの、核爆弾のスイッチを押してやろうかみたいなね、
うん、
これはないだろうってみんな思うからさそういうのがほんのあったらよかったね
いつからお前はプレジデントになったんだった
ら、ね、そうそうそうそうそうたまたま今週俺のとこに来ているこの棒核のフットボールでみたいな、
ね、どんなパスが誰から
、うん、どういうルートで来たかは分かりません
わかりませんけどね、
うん、
なんかあれだよね嫌味っぽい物言いと近いものを覚えるね
ああ、
うん、家が爆発しないといいんだけどみたいな
ああ
、うん、
それはギリいいんでしょそのなんか良くないことが起きないといいですけどみたいなこと
だねそうね怖いと思ったら脅迫は成り立つみたいですけどね。
成り立っちゃうのね。
うん。だからやっぱ看板がマジックで消えたらみたいなのがギリかな。
マジックをまず見せて。
はいはい。
コインが消えるとこ見せて、次は看板だぞって言えば、脅迫かもしれない、そうするとね。あまりに上手すぎると脅迫
なの。失敗しちゃうかもなぐらいで。
そうそうそう。
うん。
ちょっと見えた感あるぞっていうぐらいがいいよね。
いいかもね。
うん。
4月4日、朝日新聞。自転車のタイヤが外れて自主回収、
うん、
ホームセンター大手のカインズは4日キラリパンクしない自転車シリーズ4車種を全て回収すると発表しました、
うん、
1月の発売後これまで約1200台を全国で販売しましたが走っている時にタイヤが外れる事故が2件あったということです2人が膝や手に軽い怪我をしたとしていますこの自転車のタイヤはゴムのクッション性を利用して地面からの振動を吸収する仕組みでタイヤに空気を入れる必要がないものだということです。まあ、パンクはしないんですけど。
絶対パンクしないんだって。空気が入ってないんだから。
詰まってますからね。
だけど取れると
。取れちゃうんですよ。
これはちょっとアニメの見すぎだよね、普通で考えるとね。
なんかね、ちょっとトムとジェリーっぽい感じしますもんね。
途中で取れるってのは、ちょっとないと思ってるもん、現実的には。ね、
そこがぬるいのかと。
ガクションってなってるから、
そう
ガラガラガラガラガラガラガラってなるやつですね。火花ぐらい出ますよね。
そうなるよね。
うん
多分自分も一回転しますよね。
うん、そうそうそう。 ちょっと、だ、面白自転車として売ればよかったんだね。
あ、ハプニングサイクリングだ。
そうそうそうそう。うん、特殊自転車としてもう売り出すしかないよ、これは。
そうね。リスクは承知の上で買ってくれっていうね。なんていうか、あれだよね。あの、素材自体には自信があったんでしょうけど、
うん、
組み立て工程とかに手を抜いたんでしょうね。うん、
だろうね。
うん。これなんか日本の縮図っぽくて嫌ですね。
素材はすごいんだろうね、でもね。
多分なんか基礎研究はうまくいったんですよ。
それを、そうか、組み立てるときにちょっとうまくいってないと。
そこに多分なんか不慣れな実習生とかが、借り出されてるんじゃないかっていうね、疑惑が。
なんかどこだ、締め忘れとかってことなのかな。
そうね、きっと。設計ミスってことはないでし
ょ。ネジ止めするようになってないみたいな。
そこもコストカットでね。ネジ一本省いたところでいくらだって感じですけどね。
いやー、でもこういう怖いよね、でもね。
ね、外れたことないでしょ、だって。
突然外れるって考えづらいもん。
ね、パンクぐらいはありますけど。
突然パンクしてもらった方が安全だよって。普通のにしてくれって感じだね。
4月4日、テレビ西日本。大学准教授が出勤日で逮捕。
うん。
4日未明、九州大学の准教授の男性が酒気帯び運転の現行犯で逮捕されました。警察によると4日午前0時45分頃、交差点で普通乗用車と軽乗用車が接触する事故がありました。駆けつけた警察官が調べたところ、普通乗用車を運転していた男の呼気から基準値の2倍を超えるアルコールが検出されたため、男を酒気帯び運転の現行犯で逮捕しました。容疑者は酒を飲んだが、実験で使ったアルコールの影響もあるかもしれない、などと話しているということです。
いやー、プラスでってこと？
上乗せでね。もしくは下支えをしているっていうことですよね。うん、それがなければね。
ああ、ちょうど基準に収まったはずだと。
いうことを言いたいのかもしれない。
それは難しいね。
もうこの科学実験尽くしの毎日だったと。
染みつくぐらいの。
そうそう。
どんな実験なんですかね、アルコールを使った実験って。
我々文系なんでね、
うん、いまいちわかんないけども、
アルコールランプぐらいしか思い浮かばないですよね。
まあ、だから実験でビールを作ってた可能性もある。新しいちょっとアルコール成分を作ってみようみたいな。
醸造をしていたっていうね。
うん。
うん。あれ、まあ、なんか聞いたことありますけど、
はい、
日本酒作ってる酒蔵とか、
はいはいはい、
あと、まあ、ワインとか、ウイスキーとかもそうですけど、
うん、
やっぱ働いてる人はちょっと出ちゃうらしいですよ。
ああ、そりゃそうでしょうね。
うん。
それを言ってんのかな。
まあ、そういう言い訳ですよね、だからね。
ああ。うん、まあ、それは、証明するのはちょっと難しいね。
そうね。なんか大発見とかがあればね。
実は、ノーベル賞候補です、みたいな。
うん、
そしたら、まあまあいいかってなるかもしれないね。
そうね。
うん。
うん。画期的に酔える酒を。
そう。
うん、
それは、アホノーベル賞の方ですよね、取るとすると、ね。
そうね。イグがつく方
だ。イグノーベル賞の方ですよね。
はい。4月4日、日刊再造。娘が死んだのは婿が原因、岐阜から訴えられた男性。インドネシアの農村で先日、23歳の女性がベッドの上で亡くなっているのが発見されました。
うん、
寝ている最中に転換の発作に見舞われたことが原因だと見られています。
うん、
ところが、その父親は死因に納得できず警察を呼び、女性の夫のペニスが大きすぎて、セックスの最中に誤って彼女を殺してしまったのではないかという噂が村で流れているということです。妻の死を嘆いていた夫は目の前に現れた警察官によって連行され取り調べを受けることになりました、
うん、
そして噂を検証するために警察官や女性の家族、村の役人らが証人となる中、夫はズボンを脱いで自分のペニスを見せる羽目に。ところがお目見えしたのは大きすぎるどころか至って普通サイズだったということです。ようやく娘の死因に納得がいた父親は夫に対する警察の訴えを取り下げ謝罪したということです。
いやいやいや。思いつくのはまあまあ何かしら理由が欲しいってことだったんでしょうけど。
そうなのかもね。
一番最後だよね、可能性の順位でいくと。普通。だから相当上間違えたんじゃないですか、なんかこう。
あ、そうか。
一番後ろから 訴えちゃったっていう。
そうだね。あいうえおじゃなくて、うんから言っちゃったんだね。
うん。ランキング51位からですよね。
そうだよね。うん。隕石が落ちてきたレベルですよね。
そうだね。うん、ちょっと。とこれは。
これはね。まるで我々がいつもや、あの、言ってるたわごとレベルですもんね、これ。
私も言ったことがあるんじゃないかと一瞬思ったぐらい、
ね。思う。あの、みんなの前でペニスを見せるみたいなやつはね。裁判所でやるんじゃないかみたいな話をしてる気がしますもんね。
まさか本当にやるところがあると、
ね。あるとはですよね。だから有力だったんでしょうね、だから。うん。
すごいでもさ、噂だよね、それ。
ね、信憑性があるみたいにみんな感じたんでしょ？だから世論の声に押されたとかある、
まあ、そうだけどさ。
ね、鼻でかいしみたいな。うん。
でも一つ気になるのは、その通常時を見せてもしょうがないよね。
あ、そうか。
臨戦態勢を見せないと。
そうですね。
だから膨張率が異常なのかもしれないからね。
普通のサイズは普通でもね。
まるで別人格みたいな。
うん。
そういうことかもしれないからね。
知れないもんね。
うん。
やたらと血管が太いっていう可能性は否定できないですからね。
ああ。やっぱその辺は、でもそうそう、これさ、突き詰めるとですけど、
はい、
狂気になりうるってこと言ってるよね。
そうですよ。
もしこの人が本当にでかかったら、
うん、
狂気を持っていたってことで、
はい、
まあ、銃刀法違反じゃないと思いますけど。武器を使用したみたいになっちゃうわけだ。
そうね。
暴行罪。
暴行だけに。
暴行も人より大きいんでしょうけどもね。
なんでしょうね。別にこれが初夜じゃないんだから、そんなことないだろうと思いますけどね。
だから人によっては困りますよね、これね。本当に。
ねえ。なんかそんな本が売れてましたけどね、最近ね。
あ、そうなんですか。
夫のチンポが入らない。
ああ、はいはいはいはいはい。うん、同じ悩みを持つ人かもしれないね。
そんなことを父親に相談するわけもないですからね。
確かに。なんでそれに思いつくんだっていうな、うん。ちょっとあれじゃないですか、そういう本を読んだんじゃないですか。翻訳とかされてるんじゃないですか、ね。
世界中でベストセラー、うん。
ベストセラーだったから、ついついと。
うん、第2のこんまり現象だと。
うん。
うん。ときめくチンポの話だって話ですよね。4月4日、CNN。ボーイング737を独り占め。
ああ。
リトアニア発イタリア行きのボーイング737型機で、このほど男性客が思いがけず、機内を独り占めする出来事がありました。男性はリトアニア人のスキルマンタス・ストリマイティスさん。
うん。
リトアニアの首都ビリニュスからイタリアのベルガモへ向かう便に乗り込んだところ、乗客が自分一人だったということです。
うん。
ボーイング737-800型機の定員は189人。他に搭乗していたのは操縦士2人と乗員5人だけだったということです。
うん。
旅行業者は CNN の取材に対して、団体客用に便をチャーターしていたと説明。帰りの便が空になる事態を避けるため、片道航空券を売り出したことを明らかにしました。
うん。
しかしこの航空券を購入したのはストリマイテスさんだけ。約2時間のフライト中、ガラガラの機内で自撮りをし、その写真を共有するなどしていたということです。
うん。
何ですかね、これは。
これね、私写真見たんですけど。
あ、そうなんですか？
あの、自撮りの。
あ、はいはいはいはい。
かなり面白いことになってるんですよね。どこぞの、あの、企画ものみたいになっちゃってて。ジャンボ、飛行機に乗ったら、お客は一人ですごいサービスを受けてしまったみたいな、あの、タイトルをつければ、即売れると思うんですよ。見たことあんなかったか一瞬思っちゃったぐらいの。
はいはいはい。なんとか航空ものですよね。
そうなんですよ。
うん。
しかも今回の本当に空飛んでるよっていうのがこう、なんていうの、はいはい、わかるから、今までのそのちょっとセットみたいなやつとは違うんで、ね。
違う。一方向からしか撮ってないのとは違う。
違うんだよね。
はいはい。
っていうのが、これできるなと思ったんですよね。
そうね。うん。まあ確かに1対5ですから。
これは結構あのね、夢の展開みたいなのも。
そうですね。
うん。
それも、そういうのもかませられるしと。
そうそうそうそう。
なるほど。大富豪気分だしね。
そう。でもこれ、実際問題さ、
はい、
どうしてたんだろうね。なんかこう、
ほう
他、人、4人、5人は何もしないよね、多分ね。
まあしなくていいよね。実際。
もうさ、だからなんつうんですか、もう全員操縦席で相乗りみたいな感じでいいよね。ちょっと行かないでください。掃除とかしなきゃいけないからと。
そうね。
もうここに行ってくださいっていうさ。
動くなっていうことですよね。そうそうそう、うんうん。
景色もいいですよ、操縦席の方が。みたいなさ。もういいよね、それで。
うん、確かにその、うろちょろされて汚されるのはカチンと来るね、この場合ね。
うんうん、もう一回清掃しなきゃいけないじゃん、みたいなさ、
うん。
だからなんかこう、いや、この人がね、なんかこう、キャラ的に、すごいさ、打ち解けれる人だったらいいけど、
はいはい。
そうじゃないと困るよね。
そうね。
機内の雰囲気が。
初心者だとちょっと楽しめないね、これはね。むしろ頼まないよね、何もね。
うん。
うん。
もう、あれだね、ピンポンって呼ぶのめんどくさいから、
おい。
この人の周りに4人座るっていう、その、キャビンクルーが。
っていうか、むしろその、クルーが待機してるとこあるじゃないですか。
あそこに座れと。
もう、あそこの近くにいた方がいいですよ。
そうだよね。
うん。もうだって、お茶とか持ってきてもらうのちょっと気が引けますよね。
そう。
うん。
飲み取りに来てくださいって言いたくなるもんね。
ね。だったらもうここ座るわっていう。
そうそうそう、そう、うん。
大将今日空いてるならカウンターでいいかみたいな。
そういうことだね。いや、副操縦士が譲るってことですか、席を。
あ、そうね。
うん。別に一人でいいんですよ、これ、実はって言って。
もうだって、最近は高度に自動化されてますからね。
そうそうそう。だからあなたでいいですよ、これ。座ってて大丈夫かだから。
何もしなくていいからと。もう今はないけど、機関士の役割をしてくれと。
そうそうそう。
うん。
はい、ヘッドセットつけて、みたいな。
そういう。聞いてればいいよって話ですよね。
これ、音楽が流れてますね、みたいな。本当はそうなんだよ、みたいな。そういう。今ね、もうね、無線とかやってないから、と
か。スポティファイのプレイリストがね。
うん。
うん。飛行機を飛ばすときっていうやつが、流れてますよ。
機長はみんなこれ聞いてるからってい
う。1曲目はもう決まってますよね。
トップガンですかね。
やっぱり。4月4日、神戸新聞。児童館で窃盗、元スタッフの女を逮捕。兵庫県警垂水署は4日、勤務していた児童館から椅子を盗んだ疑いで、女34歳を逮捕しました。署によると、児童館で不要なものを持って帰っただけ、と容疑を否認しているということです。女は3月末まで派遣会社からのスタッフとして同児童館に在籍。市は1日、同児童館で椅子をはじめ、催しに参加した親子約300人分の個人情報が入ったパソコンと、外付けのハードディスク、コーヒーメーカーなど、備品15点がなくなったと発表しており、署で関連を調べているということです。
ごっそり言ったね。
もう、手当たり次第って感じがしますよね。
なんかこのさ、悪びれる様子がないのはさ、
はい、
その椅子でわかるよね。
そうだね。なかなか椅子持ってかないですよね。
そのさ、かさばって別にそんなに価値もないけど、
うん、
あると便利じゃんみたいな、そういうノリなんですよね。
ねえ、ちょっともう病気レベルなのかもしれないね、これはね。
PC だけとかだったら本当に、あ、窃盗って感じがするけど。
するけど。
コーヒーメーカーとかさ、もう椅子とかも要は、もう、うちで使おうっていう、なんか、ですよね。結構便利じゃん、みたいな、そういう。
そうそう。ウォータークーラーとか持ってってそうだもんね。うん。
なんかちょっとね、感覚がずれてますよね。
そうね。もうなんか盗みで生計立ててる感じがしますもんね。
家を見てみたいよね。
ね。
どんな、もう家具とかも。皿も全部盗んだやつですとかさ。
あり得るよね、うん。多分クローゼットはロッカーだと思いますね。
ありがちなね、事務所とかにあるようなね、ロッカーね。
鉄のやつね、
うん。どうやって持ってきたんだろうって。だから多分家の中統一感ゼロでしょうね。
バラバラだよね。
なんか物質っぽいな、うん、ここ、みたいな。
そう、会社っぽくもあるな、みたいな。極めつけはスリッパですよね。
緑のやつね。なんとかいいんって書いてあるけど、みたいな。
あなたそこにもいたんですかっていうね。派遣される先々でね。
そうそう。
4月5日、共同通信。香川県が薬物根絶の標語。
うん。
吸いたくなったらうどんを吸うよ。香川県が薬物使用の根絶に向けてこんなユニークな標語を公表しました。若年層への啓発活動の一環で、県は 特産のさぬきうどんに絡めて、素敵な腰の各6文字から始まるうどん県流の薬物の断り方の標語をツイッターなどで募集。応募作115作の中から6作品を選んで、2月末にポスターとして公表したということです。どっちかっていうとうどん PR しただけじゃないのっていうね。
いやー、マジカルうどんみたいな。
ですよね。
大丈夫かこのうどんはっていう。
白い粉ではあるんですけど。
そうだね。もともとはそうだから練り込んでる可能性があるよね。
それも否定できなくなっちゃうんですよね。何吸ってんだって話に なるじゃないですか。
このうどんは止まらないな、みたいな。
ねえ。
いやー、
っていうか。
ちょっとね、私の冒頭のうどんと被ってるのが気になりますけど。
うどん話としてはね。
うどん前。吸いたくなったら、シコシコしようよのがいいよね。こっちの標語の方がいいんじゃないかな。
むしろね。
うん。
低学年の頃には、シコシコしたくなったら運動しろみたいな話ですけど。
ああ、逆だよね、これ、ね。
大人はね。
そう。
もう一個上のレベルがあるから。
むしろ健全ってことになる。
そうですよね。
うん。
そうするよりは。
そうそうそう、そう、うん。
打ったり吸ったりする白い粉よりはっていうね。
そうそうそうそう。
うん。同じなら白いやつはうどんでいいんじゃないかと。
そうそうそう。だから、まあ、ね、うどんだ、まあ、シコシコしろよは別にうどんでもいい。どうも言えなくもない、
ね。言えなくもないっていう話ですよね。
香川県がやる分には別に問題ない。
立てられるもんならその標語を立ててみやがれっていうね。
そう。
うん。ちなみにこの本当の標語はね、
うん、
スーテキーナーコーシーの6文字ずつ、
はい、
その頭文字であるんです。
お、
吸いたくなったらうどんを吸うよの吸。
うん。
素敵な腰の手、
うん。
手に取るものはしっかり選ぼう。天ぷらみたいにね。っていう。決めるのはうどん。な、仲良くうどんを食べよう。これを食べたら帰ってくれ。
なんだよ、これ。
白い粉なら小麦粉の方がいいよ。の6文字と。
いや、ひどいな、これ。
むしろシコシコの方がマシな気がしてきますよね。
なんかそっちの方がインパクトもあるしいいんじゃないかな。
これを食べたら帰ってくれっていうのは前向きなんですかっていうね。
うどんに逃げていいのかって言いたくて、ね、まあ白い粉、
そして手に取るものはしっかり選ぼう。天ぷらみたいにね。
みたいにねって。
一回丸ついちゃってるんですよ。
手に取るっていうのがもう無理だよね。
無理です。
難しいよね。
ねえ。な、無理やりやんなくてもよかったんじゃないのっていう。
なんで手で天ぷらそのままにしなかったんだろうね。天ぷら乗せようでいいじゃないですか。
そうね。
なんで手に取るとか、あ、だから、そうか。ついね、薬物を手に取るみたいな
こと、手が出ちゃう的
な表現があるからってことか。
そうです。
しっかり選ぼうって、なんか、粗悪品はやるなよみたいな感じ。純度が大切、うどんもあっちもみたいな、そういう。膨らんでっちゃうよ、これ、標語が。
どっちにも言えちゃうじゃねえかと。
なんか、ディーラーみたいな人も、これ掲げちゃったりなんかして。
そうですね。逆標語をつけられますもんね。
そうそうそうそうそう。う
ん、これはちょっとうどんへの気持ちが前に出すぎでしたね、これは。
そこに持っていこう持っていこうとするがゆえに、こう、そうそう、ちょっと逆に怪しい方向に行ってます、
ね。そろそろうどん県っていうのをもてはやすのをやめようかなっていう気にさせてくれる標語でしたね。4月5日、テレビ西日本。博多区で不審物。4日午前9時半頃、福岡市博多区の駐車場で、爆発物のようなものを隣接するホテルの従業員が発見し、近くの交番に届け出ました。
うん、
爆発物のようなものは、長さ50センチほどの板に、モーターのようなものが紐でくくりつけられていて、一部配線が見えていました。
うん、
警察が交通規制するなど、現場は一時騒然となりましたが、発見から約2時間半後、警察の爆発物処理班が爆発物ではないことを確認しました。
うん、
警察はこの不審物を誰が何の目的で置いたのか、捜査しています。そして、同じ日の、同じテレビ西日本、
うん。
福岡市の駐車場で爆発物のようなものが見つかった事件で、警察は近くに住む男性を逮捕しました。
うん、
威力業務妨害の疑いで逮捕されたのは容疑者64歳。
うん、
調べに対し、容疑者は爆発物のようなものではなく、私が作った発電機を置いたと話しているということです。容疑者はホテルの運営会社が管理している賃貸マンションに住んでいて、 警察は犯行に至った動機や経緯などをさらに詳しく調べるということです。
あら、これさっきの看板ぶっ飛ばす人とは違う。ついに作ってしまったのかと思ったけど。
ダイナマイトではない
ん
ですね。あの、自作の発電機っていうのも相当ですけど、それを、逮捕して、犯行の動機を調べると言ってはばからない警察もちょっとどうかと思いますね。
どう見てもこれはってことなんじゃないですか。発電できないだろ、これっていう。
あ、燃料が爆発するようにしか見えないと。
まあ、唯一言えたとすると、もうこれはアートであるみたいな。
あ、そうね。
ちょっとこうね、あの、鉄とか使ったアートがあるじゃないですか。
あります、あります。
曲げたりとか。
うん。
あんな感じですよね。
実際のところ配線が全然なってないわけですよね。
そうそうそう。だから、これ、あくまでもこれはアートであって、
うん。
実益もないと。
それを認めるのは、この発明王には屈辱じゃないですか。
確かに。
ねえ。
福岡のエジソンと呼ばれたこの俺がと。失敗したなんて言えないかなと。
そうね。うん。失敗したって決めつけてるのもどうかと思いますけど。多分だ、その発動機的なやつですよね、きっと。
うん。
あの仕組みを自分で作ってみたんでしょうね。
うん。うん、まあでも、これは大問題になるぐらいだから、やっぱり。
ねえ。交通規制かかってますから。
ダメがちょっとやばかったんでしょうね。
とてもじゃないけど、そのものに見えないっていうのも良くないんでしょうね。
罪なんですね。
それっぽく作れと。
うん。
いうことでしょう。
発電機って書くべきでしたね。試作品とかさ。
そうね。うん、
名前書いて。ドクター何度かで書くっていうことで、だいぶこう、わかるよね。
それっぽさをどんどん足していった方が良かったね。
そうそうそうそうそう。うん、
4月7日、時事通信。双子の兄弟を父親に認定。
ん？
ブラジル中西部ゴイアス州の裁判所はこのほど、児童9歳の認知を押し付け合っていた一卵性双生児の兄弟31歳を不誠実だとして、2人を出生証明書の父親欄に記載するとともに、毎月養育費を払うように命じる異例の判決を下しました。母親25歳は約10年前にパーティーで男性と知り合い、一夜限りの関係で児童を妊娠。
ん？
このほど行われた DNA 鑑定で男性が 99.9% の確率で父親であるとの結果が出ました、
うん、
しかし当の男性は双子の片割れが本当の父親だと主張、もう一人の鑑定結果でも 99.9% 確実と判定され双方が自分の子であることを否定し合う事態になりました。
なるほど。
二人は同じ外見を利用して女性を騙してきた数々の前科があると言い、裁判官はこれを断罪、二人とも父親として登録するとともに、最低賃金の3割に当たる養育費などをそれぞれ毎月支払うように命じたということです。父親欄に二人とも名前が出るっていう。
できんのかね、そんなこと。
なんていうのかね、二つの欄にそれぞれ父親が乗る分には全然構わないんですから、ね、片方に二人乗ってるっていう。
だから、ミドルネームみたいになっちゃうんじゃないですか。名前を一緒にしちゃうから。
両方一つでまとめてね。
う
ん、
そう、
うん。
これはでも、実は、
はい。
二人の主張正しくて、
ほう。
実は三つ子で、そいつだったみたいなことになるかもしれない。
身に覚えがないと。
そうそう。
うん。
実は悪い奴がいて。
確かに、でもそれはむしろ証明できないよね。
絶対できないもん。
うん。
そっちを主張した方がよかったもんね。
そうだね。うん。冤罪だと。
でもお互いが言ってるってことは、まあお互い、俺じゃないってことは言ってるわけだから。
そうだね。
奴だと言っちゃダメだよね。ね、第三の男が、まあ、いることは証明できないからさ。
そうなんだよね。確かにそれは、悪魔的な言い訳ではあるけどね。
うん、
うん。うん。それはだから、むしろ罪は母親だってことになる。
うん。
うん。一人よちよち逃げてたと、
うん、
いうことになるかもしれないわけだもんね。
そう。
でもまあ、この場合はね、前科があるっていうことなんでね。
なるほどね。
うん。二
人で悪いことしてるということで。
そうそう。
うん、
多分だから、過去にデート中に入れ替わったりしてたんですよ。
なるほど。
うん。そういう映画みたいなことをね。
なるほどね。
してたんだと思います、きっと。
それはダメだと。
そう。ご飯食べてる途中で入れ替わったりとかね。
なるほど。
うん。で、一食浮かしたりとか。
まあ、もう漫画的ですね。
ね、本当にやるやつがいるんだって感じですけどね。そこまで似てなくないっていうさ。
まあ仲もいいね、これね。
すごいちっちゃい頃ってすんごい似てるじゃないですか。双子って。だけど年取ってくるとちょっとずつ特徴出てきますよね。
だね。
それがなかったのかもね。
まあだからよ。あんまり近くで見るなって言ってたのかもしれない。ちょっと離れてみてくれ、みたいな。
当然電気は消してたんでしょうね。
そうそうそう。
はい。4月8日、CNN、ジンバブエ政府に批判が噴出。アフリカ南部のジンバブエで裁判官が法廷でつけるカツラをイギリスから輸入するために政府が多額を費やしていたことが発覚し、非難の的になっています。地元紙によると、ジンバブエの司法サービス委員会は、イギリス・ロンドンの報復店に馬の毛でできたカツラ64点を注文していました。値段は1点あたり1850ポンド、約27万円で、総額11万8400ポンド、約1700万円でした。店の経営者は CNN の取材に対して、注文数は報道とは程遠いとしています。ジンバブエではイギリスの植民地時代の名残で裁判官がカツラをつける伝統があります。裁判官のカツラはマラウイ、ガーナ、ザンビアなどの国で今も使われていますが、一方、南アフリカやオーストラリアの裁判所の多くは、この習慣をすでに廃止しているということです。不思議な資質ですよね。
まあでも、伝統だからね。
そうですよね。
まあお金に換算できるのかって微妙ですけど。
微妙ですけどね。
必須なのかと言われるとそうでもないっていう。
だからなんかその、制服みたいなもんでしょ？
バッハみたいなやつでしょ？
あ、そうね。くるくるくるっとした感じの。
あれもみんなね、カツラですから。
そうです。
だから、カトちゃんのカツラとかだったらさすがにちょっと、ふざけるなってなるけど。
でも毛は少なくて済むね。
そうね。安いです、みたいな。一応、威厳を出すために必須なんですってことであればね。
そうね。
だけど、それがだから馬の毛である必要があるのかとかさ。
ね。
輸入する必要があるのかって言われると。
ね。
別に、自分のそのアフリカなんだからさ。
ね。
あるでしょう、動物が。毛が。
まあ、でもそれはそれで今度は逆に動物保護とかの観点から怒られそうですよね。
羊でいいじゃないですか。羊を飼った後の。
そうね。ウールでいいね。
毛糸の帽子みたいな。どちらかというと犯人サイドの服装になっちゃいますけどね。
ねえ。まあでもナイロンとかで全然いいですよね。
そう、だから。ちょっとこれをさ、再現できるような、化学、やつでね。化学繊維で再現できるようなやつを売り込むっていうのがいいじゃないですか。
そうだよね。
その
最新技術ですごく安くできますっていうのを売り込む。
全然できますよ、多分ね。
そのビジネスチャンスだってことですよね。
アートネイチャーが行くとかね。ついにアフリカに進出だ
あのスキンヘッドだらけの国で。
そう。
どんな商売をするのかと思ったら。
まずは、威厳を求めている放送会に向けてですっていうことです。
そういうことね、
で、インパクト出すから。
そうだよ。
いいマーケティングにもなるし。
カツラといえばっていうのは絶対に根付きますよね。
そうそう、うん。ちょっとほら、恥ずかしいものっていうイメージを最初につけちゃうと売れなくなっちゃうから、
あ、そうだよ。
威厳ある感じにするにはそこですよ、売り込む。
そうですね。
うん。
もしかしたらそういう格好のラッパーとか出てくるかもしれないです。
ああ、そうかそうか。
文化的になる可能性が。
なんていうの？ミュージシャンはもうカツラをするものだっていうさ、
ああ
昔のまさに音楽家と一緒で、いや、今の音楽家、じゃあミュージシャンも、カツラっていいじゃねえかみたいになると。
かもしれない。
いるかもしれないね。
逆輸入してレディーガガガみたいな、ね。
そうそう。カトちゃんのカツラで、みたいな。またカトちゃんブーム来るみたいな。
それ売ったんだ。
いや、レディーガガ選びそうだなと思ってね。
さて、それでは不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月5日、京都。午後6時頃、中学生が歩いてたところ、自転車に乗った男から声をかけられて、グーして、パーして、チョキして、ほっぺにチューして、と声をかけられたということです。断ったところ、男は走って逃げたということです。
なんか心理トリックを使ってくるね。
そうね。
危ないね、これは。
うっかりね。
グ
ーチョキパーまでは従っちゃったらしいんですよ。
いや、やっぱりそうですよ。
うん。
俺はちょっと危ない。
続けざまに言われるとね。
うん。
グーチョキパーチューって。
もう一つのもんですってことしちゃえば、そうね。
四つ目あったっけっていう感じでね、
うんうん。おじさんね、新しいジャンケンを考えたんだよって言って。
っていう。
そうそうそう。中はどれにでも勝てるから、みたいな。じゃんけんの概念を覆すよ、これは。
究極の魔法だからとね。
そうそうそう。
うん。4月5日、宮城県、午前7時頃、店舗の駐車場で何者かが、駐輪している自転車の前かごに、卑猥な写真の切り抜きを入れる事案が発生しているということです。
これは私の大好きなね、ですね。人知れず入れていくっていうのはね、好きなんですよ。
切り抜きをね。
うん。
うん。
だって、結構作業してるじゃないですか。
結構めんどいですもんね。
してるところとか。
うん。
モチベーションがすごいなと思うんだよね。
すごいよね。ちゃんと下にカッターマット引いてますよね。うん。
綺麗にね。
ね。で、ページごとに切ってて欲しくないですよね、やっぱね。
人型にくり抜いて欲しいね。
欲しいよね。
この開脚とか難しいんだよっていう。
微妙なラインをね。4月6日、岐阜県、午後3時頃。女性がコンビニの喫煙場所にいたところ、男から、富田屋のうどんはいくらですか？のりたけの方から来た、などとしつこく声をかけられて、つきまとわれた、ということです。
これは何ですか？有名店なのかな？
富田屋はどうやら岐阜にあるローカルのスーパーマーケットらしいですね。
ああ、そこのうどん？
うどん屋じゃないんです。
またうどんか、なんか今回うどんが多いですね。測ったように。
たまたまですけどね。
たまたまうどんがすごいですね、
う
ん。
もう明日のお昼はうどんで決まりですよね。富田屋の。
富田屋のね。いくらだかわからないけど。
4月7日、茨城県、午後9時20分頃、歩道で女性ものの赤いパンツをかぶった変質者が目撃されています。
うん、
裸ではないですね。
変態仮面ですね。
ではないんですよ。
あ、上にかぶってた。
顔にかぶってるっぽいんですよね、これ。かぶったって書いてありますからね。
あ
ー。そして、ちゃんと上も下も履いてると。
別に何がいけないんですかってことだよね。
そうですね。おかしいだけですよね。
そういうことだね。
ファッションセンスがね。
帽子ですっていうね。
新しいサンバイザーです。何らかの言い訳があれば通じないこともないでしょうけどね。
別に悪いことはしてないもんね。
うん。逆も悲観的なヘアスタイルになるよね、きっと。
確かに。
うん。4月7日、大阪、午後5時頃。男が中学生に対して卑猥な言葉を申し向けた後、
うん、
本音は誘拐したいんやけどな、などと声をかけてくる、という事案が発生しました。
ね、こらすぐ逮捕だろう。
まあ、誘拐しないで卑猥な言葉で済ましてやると。
どっちがって言われると、必要なんですかね、それは。それでなんか気持ちが収まるってことなんですかね。
ああ、衝動をね。
うん、うん
じゃあ家でシコシコしててくれよ。
いや、ほんとだよ。もううどん推しの方がいいですよ。香川県はもう、こういうの、もう薬物だけじゃなくて、不審者にも標語を使ってね。
そうですね。
うん。
うん。
変な気持ちになったらシコシコしよう、みたいな。かっこうどんでって書けばいいんですてへみたいな感じで。
4月8日、大阪、午前11時30分頃、徒歩で帰宅途中の中学生が、男に右腕をつかまれて、僕はもう少しで自殺するから色紙にメッセージを書いてなどと言って声をかけられる事案が発生します。
いや、色紙は使わないだろう。普通
犯人は40歳ぐらいの男で色紙を持っていたということです。
ああ、持ってるんだ。
はい、持参です。
色紙に何ですか、寄せ書きとかをするのかね。初対面ですけど、感じが良かったですとかね。
頑張ってください。
そうそうそうそう。きついね、それは。
そんなものをね、持ってたら、うん、なんで思いとどまらないんでしょ、この人、それじゃ
あ。いや、だから、これが全部埋まったら思いとどまるんですよ。
あ、360度。
うん。
びっしりになったら。
死なないでっていうメッセージが、
はいはい。
あ、集まれば、ちょっとやめてもいいなと。
元気玉みたいなもんだね。
うん。
うん。
まあ一種ハンガーストライキみたいなもんですよね。勝手にすればって言いたいんだけど、ちょっとこれ死んじゃいそうだからなんとかしなきゃっていう。
確かにね。
うん。
脅迫だね、これは。
これは非常に困るよね。
はい。 今すぐ警察で埋めてあげて、
おいみんな集まれみたいな、かけかけかけみたいな、ね、とりあえず褒めろ褒めろみたいな、ファッションが奇抜でかっこいいみたいな、
そうね、目についたもん全部褒める、呼吸がいいねみたいな、
呼吸
なんと目が開いてるねみたいな。
いいですねこれね。
まあね、落ち込んでるんだったらもうそれぐらいのレベルから褒めた方がいいね。
うん。
はい。4月9日、愛知県。午後2時40分頃。男が学校入り口付近をうろつき、対応した教師に対して、元在校生です。校舎の中に入りたい。などと申し立てたということです。一応言っときますと。
うん。
この間のフォークダンスのやつとは別人です。
ああ。
はい。
でもこれもやっぱりちょっとね、テレビの力を借りないとダメなパターンだよね。
なんとかして入るにはね。
在校生としてね。
はい。今から小学校に入るってのがいいんじゃないですか？
実は私、卒業できてないんです。
洋卒です。
そうそうそうそう。
昔の、あの、誰かのネタですよね、それね。ブッチャーさんですよね。うん。続いて声かけ。4月5日、愛知県、午後1時ごろ。男が児童に対して、虫歯の検査をするから、唾液を取らせてほしい、などと声をかけてきた、ということです。
あー、また考えるね、結構ね。
唾液だけでミュータンス菌を判断するという、
画期的な研究をしてるんです。
研究ですよね、きっと。
そうそうそうそう。
歯医者に行かなくてもいいわけですよね、これね。
そうそうそうそう。私が舐めることによってわかります。ん？これはちょっと菌が増えてるかもしれないな。まあね、ほら、癌細胞を嗅ぎ分ける犬とかも訓練されてますから。
そうですね。
この人だって訓練すれば、
うん。
できなくはないよね。
そうですね。うん。
頼む人がいるかどうかっていうのはある
のは別ですけど、
うん、
もうベルトコンベアのように流れ作業でやらせたいですけどね。
どんどん来るの、
うん、一日何百というやつをね。それが罰ですよね。4月7日、東京都、午後2時15分頃、路上で児童が遊んでいたところ、男に卵と皮がこっちにあるからおいでと声をかけられたということです。
皮？
卵はエッグなんですけど、
うん、
皮はリバーの方ですね。スキンじゃない方なんですよね。
それはでも聞いた人の受け止め方だからね。
あ、そうか。子供が皮ってのが分かんなかっただけか。
だけど、どっちにしてもおかしいね。
本当は男は焼き鳥を持っていた。
ああ、皮。新しい串だね、それは。
そうね。卵皮串です。
ちょっとおそ松くんのおでんのような感じになるかもしれない
けど。そうね。うん。うん、確かにでも、鶏の卵になってないやつってのもまだある、焼き鳥であるよね。
ああ。
金柑卵だ。
じゃあ、それのことだと思
う。そういうね、親父が酒飲むみたいな、つまみを持っていたかもしれないね。4月8日、愛知県、午前10時頃。男が下校途中の児童に対して、ウサギのカレンダーを飾っておいたら、なくなったなどと声をかけた、ということです。
マジック。
消えた。っていうのを見せた後にね、このセリフを言ったんだったらまだね。
そうね。
うん、そうじゃなかったら、子供を泥棒扱いですからね。
お前だろうと。
うん
うさぎのってのもまた気になるけど。
うさちゃんが好きだったんでしょうね。
ミッフィーとかかもしれないよ。
そうね。キャラクターものとは言ってないもんね。
どっかでもらったやつみたいな。
はい、多分銀行ですよね。
ああ、そうだろうね。
そして今週はあります。露出その他まとめて。
うん、
4月7日、愛知県、午前7時30分頃。女装した男が散歩中の高齢の男性に対して履いていたスカートをまくり下着を見せつけてきたということです。
おお。
男は30代ぐらいで茶髪の肩ぐらいまでの長さ、メガネ、ベージュのブラウスにベージュのスカートだったということです。
新しい。
新しいですね。
うん。何ですかね。
まあ性癖としては何でもありですからね。
なかなかおじいさんに見せつけるって事例はなかったけど。
ねえ。
なんだろう、あれかな、若さアピールかな。こんなこともできちゃうんだぜ、俺は若いから。そういうことか。
若さって何さと。
そう、うん。
見せつけることさと。
そう。
いうことですね。
うん。
にしては格好がババ臭いですよね。
そうなんだよね。
ベージュですからね。
だから、コスプレですよね、そうすると。
なるほどね。
おばあちゃんコスプレ。
あなたのターゲットはと。
そうそうそうそうそう。わかりづらいなっていう。
ひねりすぎですよ。4月8日、岐阜県、午後3時頃。下半身が下着のような格好の男が、児童が通る道路を徘徊する事案が発生しました。
うん、
男は30代から40代ぐらいで、頭にタオルを巻いて、マスクをつけて、腰にトレーナーを巻いて、下半身が下着のような格好だったということです。トレンディーですよね。腰にトレーナー。
まあ、80年代ブームもね、ありますからね。
ありますからね。
ファッションとしてね。そしたら、だからそれなのかもしれないね。
昔の竹下通りっていう感じのね。
そうそうそうそうそう。う
ん、国ちゃんハウスみたいな。
あったなぁ。
のトレーナーですよね。
そうね。
はい。そんな感じがしなくもない。ただ、ズボンは履き忘れた。
それは80年代に流行ってないからね。
流行ってないですね。
ちょっとオリジナリティを入れるっていうことなんじゃないですか。
そうね。
うん、
昔と今の竹下通りのクロスオーバーです、
ね。そうそうそう。全身80年代はちょっとダサいな。
ダサいから。
うん。
これが最近、最新だと。
そう。80年代の変態をイメージしてみました。
まあ確かに、服だかなんだか分かんないようなのがファッションスナップに載ってたりしますからね。
うん、そうそうそうね、う
ん。服着てなくてもいいんじゃないかと。
そういうことだね。
4月8日、大阪、午前0時30分頃、徒歩で帰宅途中の女性の後ろを歩いていた男が、ズボンを片方だけ脱いで、女性が振り返ると、可愛いね、などと声をかける事案が発生しました。
片方ね。
片方だけっていうのはなんだ？履いてる途中みたいな感じ？
でしょ？
ねえ。
片足を抜いたんでしょうね。
ですかね。うん。
間に合わなかったのかな？
あ、高速で振り向かれた。
うん。
はいはいはい。
もしくはこう、まあ、すぐに履けるように片方にしているとか。
ああ、そうね。逃げる体勢か。
うん。
見せたいけど逃げなきゃいけないっていうね。
そうだ。まさにこの、片足突っ込んでる状態ですよね。露出に対して。っていうのを表現しているのかもしれない。
慣用句を体現するっていう、
そう、
そういう芸風なんだね。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週はどうでしたか？
細かく盗みを続けていた人がいましたね。
児童館で椅子やら何やら盗んでいた。
そうそうそう、金目のものってわけじゃないってやつ。
ないやつね、
うんうん。
生活用品ですよね。
あれでもさ、確かにそれでなんか本当に必要なものとか、例えばトイレットペーパーとかだってさ、
あ、
ちょっと働きに行ったとこ全部取っとけば、
はい、
生活できちゃうなと思ったんですよ。
まあ問題になってますもんね。
うん、でもだから派遣なんだと思ってね。
ああ、なるほど。
映らなきゃダメなわけですよ。
なるほどね。正社員じゃダメなんだ。
う
ん、
そうそうそう。理由があるんですよっていう。
なるほどね。
で、一個のとこじゃ集まるもんも限られるから。
あ、そうか。
職種を変えていくことによって。
はいはい。
あ、自分の生活が豊かになる。
豊かになる。
うん。
そういうジョブホッパーなんだ。
そうそうそう。なんだと思ったんですよ。で、一つさ、これ、突き詰めるとっていうか、その、
はい、
生きていくためにはですけど、
はい、
要はさ、なんかこう、つまみ食いできるところでさ、
うん、
働けばさ、死なないよね、とりあえずと思ったんですよ。
あ、そうか。
まあ、もう、お金はもらえるけど、それは食品じゃ一切使わず、
はいはい、
ちょっとこう、常につまみ食いするわけですよ。
100% つまみ食いだけで生き
ていく。そうそうそうそうそう、う
ん。ウインナーとかね。
そうそうそう。もうそれだけで、生きていけば、結構、その、豊かに暮らせるなと思ったんですよ。
給料がどんなに安くても。
そうそうそうそう。
うん、栄養だけはなんとかなる。
そう。
うん、
これ、 またそれでいろんな店をこう、ちょっと中華にも飽きたなっていう。
そうね。ちゃんとしたまかないが出るとこだったらいいね。
ああ、そうだね。そうするべきだね、う
ん。なんか材料とかまずいよね、それはね。うん。コーンスターチの会社ですみたいな。それはちょっとダメだもんね。
でも、ビール工場とかでもいいかもしれない。
あ、ビール工房でね。
そう、うん。飲んじゃう、途中で。
も
う
胃腸も快適ですもんね。
そう。
うん。
なんかそうやってジョブホッピングをしていけば、
はい。
豊かに生活できるなと思
う。そうだよね。だからいろんな会社が、その、いろんな派遣、こう、良くも悪くもですけど、
うん。
入れたり出したりしてるわけじゃないですか、まあ、派遣社員を。
うん、
で明日から文具会社に行ってくれみたいなさ。
それいい方に捉えてさ。
ね。
うん。
あ、じゃあいっぱいボールペンもらおうみたいな。
そうそうそう。すごい趣味の人みたいになっちゃうよね。多趣味ですね、みたいな。
いろんなものをコレクションされてるんですねっていう。
そうそうそう。
うん。これはガバンじゃないですか、懐かしいみたいな。
不要なのについ盗んでしまう人っていうことだよね。
っていうことですよね。うん、ちょっともしかするとカウンセリングがいるかもしれない。
そうね。
はい。ま、というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。